はい。では今日は12訓の回の9訓目ですね。ということで、狩野園さんと福島でやっていきたいと思います。これ、あれですか？ 12 訓シリーズで、狩さんとパートナー陣っていうのは初ですか？
初ですよね。そうですね。
栄えあ
なの
る。
で、お互いのね、いろんなハードシングスのお話をしていくセッションにしましょう。
そうですね。今日はちょっとハードシングス系ということで、9訓目は、誰にでも撤退すべき時は必ずある。で、最悪なものは物事にこだわりすぎ、致命傷になるまで深追いしてしまうことだ。撤退するときは全速力で、そしてその失敗を必ず次の糧とせよということなんですけど、なんか失敗も、失敗というか撤退？もういろんなパターンがありますよね。投資の撤退もあれば、まあ、事業の、まあ、ピボット的な撤退もあると思うんですけど、なんかカリさんの過去のご経験の中で、まあ、そのどちらでもいいんですけど、パッとこう思い出すこととか、思い出す経験とか何かこう、やっぱハードシングスの時って、脳だけじゃなくて、心にも来ると思いますので、そのあたりの話をしていければなと思いますが。
そうですね。いろんなシーンがよぎりますよね、これはね。
そうです
こ
ね。
れ決して投資の撤退を、なんて書いたものではないんですよね、一言で。まず最初に言うと。投資もして、自分も役員で入って、まあ、必ずしもなんて言うんでしょうね、うまくいくケースどころか、うまくいかないケースの方が多いわけで、そういう時のピボットもあり、もしくは、ね、場合によっては、ほら、会社の清算とか、
そうです
売
ね。
却っていうケースが当然あって然るべしなのがベンチャーキャピタルとスタートアップであって、その時の、なんて言うんでしょうね。その投資先の会社としての、けじめのつけ方のタイミングですよね。ピボットはもちろんありなんですけども。で、これはやっぱり痛い経験があって、この致命傷になるまで深追いしてしまうっていうのは、これは僕はもう、場合によってそういうハードシングスの時の起業家の一つの、なんていうの、差が的なところはあるというふうに思っていて、やっぱり起業家が何かを志して、そして戦略、ビジョンを描いて、始めた、こと、それが、まあ、事業になって、そこに、それをこう、信奉する社員が集い、そして、初期ユーザーもね、当然ながら、そこにこう、はす、あの、現れて、まあ、そして一定のね、PMF とかもされて、いく中でシリーズが進んでいくと思うんですよね。ただ、そういう中で、そのステージが進むにつれ、やっぱりこう、マスに行かなかったり、極めて有力な大企業とか競合が現れていって、その、マーケットの状況が大きく変わっていったりとか。もしくは、こう、なんていうの？こう、ディストラクティブなテクノロジーで、そもそもの、こう、経営環境というか、業界構造が一変してしまうようなことがあったりとか、するわけですよね。そういう時に、やっぱりその現状どう受け止めて、自分たちの、まあ、サバイバル、もしくはリグロース、どういうふうに描いていくかっていう時って、やっぱり経営者って、こう、なかなか過去の成功体験とか、これまでの経緯っていうのに対して、当たり前ですけど、自己否定するの難しいんで、そういう
そうで
時
すよ
に、
ね。
経営者に対して、同時に自分、投資先に、社外取締役として入っている自分に対して、こう、戒め的なメッセージとして、これは書いたっていう感じですかね。これはなので、VC やってると必ずあるんじゃないですかね、みんなね。
そうですよ
なので、ここ
ね。
に必ずって書いてるのはそういうことですね。
あ、必ずっていうのはそういうことですね。まあ、誰
そう
に
でで す
も。
ね。誰にでもあるから、最初にこういう状況に陥った時って、なんで自分こんな状況になっちゃったんだろうって思うと思うんですけど、い
そう
や、
で
こ
す
れはだから
ね。
必ずあるっていうのはそういうことだな。自分も今ちょっと読み返して必ずって、俺必ずって書いてるなと思ったんですけど、
ちゃんと入れてたみたい
入れてたんだなっていう、そん
な。なん
な
か
のを思い出しました。
私もそれこそ入ってすぐの時に、まあ、投資をした会社の、まあ、事業というか組織がうまくいかなくなったことがあって、で、それはもう1分の1だったので、 この仕事をやっていけないかなと思ったんですけど、それこそ、カリアゾノさんとか、まあ、今野さんとか、高宮さんが、まあ、必ずあるからと、こういうのは。まあ、いろんな失敗の類型がありますけど、その中でこういうパターンも、まあ、あるよね、ということをおっしゃっていただいたので、まあ、すごい、覚えてるのは、やっぱ、加点法の考え方というか、生き方。で、まあ、その失点、マイナスについては、まあ、ここにその全速力でっていうのと致命傷っていうのがなかなか、面白い表記だなと思うんですけど、まあ、そこまでいかないようにしっかりダメージコントロールをしましょうということだというふうに認識をしています。致命傷ってそういう意味では何ですかね、解散的に振り返
い
る。
や、やっぱり、会社を売却するにしても、清算するにしても、一定のリソースってた、あの、残しておかないとできないじゃないですか。従業員に対する支払いもあるかもしれないし、その、継続する顧客をどのような形でね、その、最後、新しいところにね、プロダクトだったら、そっちへこう、顧客をこううまくトランジションしてもらうとかもかもしれないし、なんだろうな。BPO とかだったらね、新しい方を見つける、もしくは、マスに行けなかったサービスだったら、まあ、いつか閉じるようなサービスもあるじゃないですか、いろんなところで。
そうです
でも、その
ね。
プロセスってやっぱり時間相応にかかる、イコールコストはかかるっていうことなんで、お客様とか、そのパートナーに対する信頼とか、そういうのを背景にやってきたことを、何らかのこう形で手仕舞いをしなきゃいけないとき、にも責任があるわけで、それを行うための資源ってやっぱ必要なんですよね。それをこうギリギリまで行っていきなりドンとこうボカンとこう、なんだろ
ハードランディン
う、
グ
ダメで
です
し
よ
か、
ね。
ごめんなさいっていうふうにすると、本当皆さんが、とって不義理になるし、それどころか自分自身のレピテーション、その後の人生のレピテーションに対
そう
し
で
て
すよ
最
ね。
もダメージを生んで、経営者のことを考えても、ちゃんとこう、ランディングプランみたいなのは、あった方がいいんだけど、頭では分かっても、できないのがその人間なわけで、だと思うわけですよ。だからこれはキャピタリスト12君なんで、キャピタリストに言ってるのは、それができるのは、まあ、それこそこういう究極の状況は本人ではなかなかまともな判断はできないから、VC がいい形で、何らかのね、シナリオを作ってあげるっていうことが大事なんですよ、ということで、そんなマインドセットで、こういうマインドセットで、この9項のようなマインドセットでいければね、なんか一緒に共にこう、そのランディングの仕方を考えられる。じゃないのかなと。そうしないとあまりにも辛い話ですよね。起業
そう
家
で
か
す
らしたら。
ね。これやっぱり今、カイさん言ったように、まあ、投資家兼ボードに座っている一仲間として、でも、ファウンダーじゃないからできる部分っていうのは、相応にありますよね、やっぱりね。
いや、背中を押してもらわないとなかなかこういう決断はしにくいよね。起業家としてはね。
で、まあ、リードの投資家が他の投資家に、説明をする役割を担うこともあると思いますし、まあ、あとさっきのその資源、これはその物的な資源、人的な資源もそうなんですけど、やっぱりその起業家自身のその後の人生とか、心の持ちようとか、健康とか、こういったとこも、そのハードランディング過ぎないっていうのは、着地点見つけて議論するっていうのはやっぱ結構重要かなという気が。体験上
あ
は
と、
しま
本当
す
そう
ね。
だよね。そうだし、まあ、例えば、投資リターンでは、我々としても損になるとか、まあ、もちろん損失を出すとか、起業家にとってもね、自分の描いた、アップサイド、もしくはバラ色のシナリオからすると、随分、そこへに至る、随分手前だなという状況で、そういうシチュエーションになったときに、でもなんかこうね、こう、でもその一生懸命やってる姿見て、アクハイヤーしたいなっていう、企業とか経営者がいたりしたときに、それはそれでなんか違った、またその次の人生展開もあり得るんだよとか、それってなんかこう、ね、その負け戦でもないし、そういう話をとか、そのいろんなシナリオがあることを経営者とも話しながら、なんだろうな、こう、 気持ちをこう定めていくっていうプロセスは VC だからこそ、さまざまなケースを持ってる VC だからこそできる話であって、まあそういうのをね、こう、やっていかなきゃいけないんじゃないですかね。
そう
で、
です
そういうの
ね。
で、その後ね、シリアルアントレプレナーで2回目成功するケースってね、我々まあまあ見てるわけですし。
そこでまたご一緒するケースも結構ありますもんね。その投資家
うん、
と
だ
企
と
業
思
家
い
の
ま
タッ
す
グ
よ。
で、もうワンチャレンジしようよって。でもそのスタートアップなんで、結構あるタイミングにいきなり返却点が来て、すごくフィットしたりするパターンもあるじゃないですか。なので、いつまで粘るか。結構難しいよねと思ってて、そこってどうやって合意形成してますか？
ああ、いつまで粘るか。
はい。こ
まあ、
の
だ
プロダ
から
クト
こう、
まだいけるんじゃないかみたいな。
経営陣はそう思ってて、なんとか道筋ができて、まあ、だから投資家が続くかどうかじゃないですか。一言
次
で言
の
う
ラウ
と。
ンド作れるかどうかっていうところですかね、やっぱり。
うん、で、我々はやっぱりそのね、ファンド運用者としてのタイムラインがあるから、それを、期限が来た時にバトンタッチする相手がいるかいないか、それをやっぱり経営者が作れるかどうか。で、我々ね、投資してこれまで期限内でいけなかったから次にお渡ししてうまくいったケースなんかね、ざらあるし。
そうで
うん、
す
なんか
ね。
自分の
途中
中で
で
なんか最
バ
後
ト
ま
ン
で行
タ
き
ッ
た
チ
かっ
して
た
うま
な、
くいっ
み
た
たい
ケー
な
ス
のっ
ありますよ
て。
ね。
そうですよ。ね、レノバの君浪さんのところとか、
はい。
ちゃんと継続してきたらよかったなとかいろいろありますけどね。そういうのはね、あってしかるべしだと思いますよ。ただそこの判断は経営者じゃない？経営者の気持ちと、それをこう持続させられるだけの資金、つまりまた新たな投資家ですよね。
なんかこう、企業家とのコミュニケーションの中で、やっぱりまあ、その、ご自身で自分でそうだなって思うとか納得してやることが重要と思うんですけど、こう、まあ外的な要因で今のファイナンス続かないからこれちょっと一旦仕切り直そうとか、まあ、例えば3チャレンジしてダメだったら違う方法考えようみたいなのはコミュニケーションとしてあると思うんですけど、企業家自身の心の持ちようとか、どういうタイミングで気づくかみたいなところで言うと、何かこう、傾向あります？人によりますか？
そうだな。なんか自分のそのこだわりっていうより、やっぱりマーケット？だって仕事、ビジネスってやっぱり市場と顧客ありきだから、やっぱりこう、市場が温まりきってない、しかもやっぱあと3年ぐらいはかかりそうだよねっていう時とか、そういう判断とかも見えてきた時にどうするかっていうこととか、まあやっぱり、どっちかっていうと自分のやりたいよりも市場の状況を見てということが僕個人を促すときには多いですかね。でもやっぱりまあ企業がずっとやりたいっていうケースで止められはしないと思うので、だからその時はもう本当次のそれを信じてこれやってくれる人がいるかどうかということかな。これは正解ないですからね。
そうですよね。結局うまくいっ
うん。
たじゃんっていうケースもね、たくさんあるんで。
あるある。
そう
それ
ですよ
は
ね。
ね、ある。ある。たくさんはないかも、でも。やっぱり今、福島さんが言った通り、ほら、市場ってホワイナウ的に様々な要件が、それは、社会情勢とか、顧客にのいわゆる啓蒙度合いとか、あといろんなテクノロジーの出現みたいなところとか、いろんなファクターがこうあって、やっぱりグッとブレイクするタイミングってあるじゃないですか。逆に言うと、やっ
姿勢
ぱり
の
そ
変
こが
化とかもそうですよね。
いくつかなんか揃わないと、必然的に絶対そうなるよねっていうのがあっても、5年、10年、ことが起こらないことっていうのがまあまああるんで、そのあたりの見極めは必要ですよね。投資家としてはね。でも、起業家が一生それをやり続けた上でなんかこう、この世の中変えたいって思いがあるときは、起業家は違った時間軸になると思いますけ
確かに。まあでもそういう意味ではね、投資家もいろいろいるので、そのバトンタッ
ど。
チできるかどうかっていうのは一つの、まあ、メルクもあるというか、指標なのかもしれないですね。
そうですね。
なんか
なん
その、
か、ここは
どうぞ
どうで
どう
すか、
ぞ。
福島さんは。 今、そういう意味で2週目ぐらいだと思いますけど、1週終わって2週目で、1週目で何か気づいたこととか、この観点でありましたか？
そうですね。いや、そのやっぱ全速力っていう単語があるじゃないですか。で、やっぱ撤退戦全速力すごい重要で、ずるずるやると、まあさっき言ってたリソースも残らないし、他の事業でワンチャンスあったかもしれないけど、そこに投下できない。みたいなことを考えると、やっぱその起業家として、そういうふうにご本人が外的要因じゃなくて、自発的にそういうふうに思ってやっていくかどうかっていうのはすごくその速度に影響するなって思ってまして。いやー、これちょっと難しいかもしれないんだけど、まあもうちょっと未練があるな、名残惜しいなってなっちゃうと、やっぱり撤退戦のスピードが出ないんで、そこでいろんな変数が残っちゃうから、経営判断がやっぱ濁るなっていうのはありますよね。なので、
そうです
ま
ね。
あ、合意形成、事前にこれこれこうしたらこっちに思いっきり振ろうよ。っていうのを、いくつか。まあ、例えば C 向けと B 向けがあって、C 向けチャンスあるんだけど、ここまでやってダメだったらちょっと B でしっかり積み上げていこう、みたいなのを、まあ、事前に握るケースが結構多いかもしれないですね。なんかファイナンスの時に、その事業の可能性がどうかっていうのもそうなんですけど、やっぱシナリオ分岐みたいな。if、括弧、これがこうだったらこっちに行こうよっていうコースを、合意するケースが結構増えたかもしれないです。その通りになるかどうかまた別ですけど。
そうね。そのあたりはね、うちも進化したところかもね。一方で、相変わらず難しいなって思うのは、撤退戦って、成長志向の経営者は必ずしも得意じゃないんで、撤退戦にその経営者が携わってしまうと、得てして、撤退の仕方も、講説があると思うんで、間違うこともあると思って、その全速力でっていうのって、やっぱりゆるゆるやると、何よりもその会社の資金の部分とか含めて、なんだろうな、効率もどんどん落ちていくんですよね。だからやっぱり、撤退するとなったらいろんなものをもうバサッとこうやらないと、それが多分いろんな、資金面でも人材面でも、そのモチベーション、モーメンタムのような観点でも、そこってとてもやり方とか、スピードとかも重要で、その時は、やっぱり経営者が必ずしもそこ得意じゃないんだろうなっていうのも念頭に置いて、やり方をこう、任せっきりだけではなくて変えなきゃいけないかもしれないですね。
そうですね。そこはもう断固たる投資家兼経営陣の一人として、まあ、入っていくのが必要なんで
ベ
す
ン
か
チャーキャピ
ね。
タリストも経営者も撤退戦は得意じゃないはずだ から、
確
そもそも。
かに。
だからそこはちょっと謙虚になんか正しい撤退戦のやり方をそれぞれ学んだり、それをできる人とかと話聞いたりとかしながら、向き合っ
そうで
ていっ
す
た方が
ね。
いいと思います。うん。
これそのよく投資家としての、まあ、カリアゾノさんと、ボードとしてのカリアゾノさんっていうところが、まあ、帽子のかぶり分けみたいなのが、例えばポジティブなファイナンスの時のバリエーションとかってそこをしっかりかぶり分けながら話す必要があると思うんですけど、まさにこの撤退戦になった時に、まあ、常にそうかもしれないですけど、投資家と、あと K チームの一員と、あと友人っていうファクターがあるじゃないですか。この投資家として、まあ他の12君の項目でもありますけど、すごく、まあ、配慮はしながらしっかりとコミュニケーションするときに、特に撤退戦の時の友人としてのあり方って、なんか過去にあります。その取締役会ではこれはもうここの事業は例えば撤退しようって言うけど、その後飲みに行くみたいな話も含めて、なんか友人としてと、ボードとしてと投資家としてって3つどういうバランス持つべきかなって、面
撤
白い
退
テー
戦
マ
の
か
時って投資家としてはあんまり出しようがないよね。
な。
あと投資家としての部分を出しても ROI 低いから、そこはね、あんまり出し切らなくて実はいいんじゃないかっていう。
投資家要素ちょっと少なめ。
だってね、それこそ我々ちょっとファンドマネージャー的に考えた時に、その撤退戦のようなレベルになっている投資先に対するエネルギー投下で、投資家、投資家、 面でのエネルギー投下って、決して効率よくないじゃないですか。そ
まあ、
れよりは
速
やっ
度は
ぱり
そういう意
い
味で
ろ
は
ん
ね、
な、
重要ですよね、速度は
い
ね。
ろんなチャレンジ、あとその収益インパクトも極小化されてるじゃないですか、もうすでに。それよりは、やっぱりその、ちゃんとそれぞれその自分たちもリードとしてやったことをどういうふうに。まあ、LP という側面に対しては説明責任だけだけど、やっぱり、そのね、ボードとして参画して最大株主、外部最大株主でもあるわけで、その携わったステークホルダー全体に対する、なんだろうね、責任みたいなのあるから、そこはちゃんとやった方がいいっすよね。多分それがレピテーションにつながるからね、結局
そうですね。
ね。うん、よかれやしかれ。で、必ずなんかいい、その結果ではないので、そもそも。だから、そこにはなんかこう、なんでしょう、スタイルというか、なんだろうな、その人たちのその思想みたいなのが出るから、
でも結構見
だ
てま
から、
すよね、撤退戦の状況って。
それを表現するっていうことじゃないですかね。
起業家も、まあ、そのリードの投資家もう結構見られてますよね。周りからどういう撤退戦の仕切りをやったかとか、最後ま
そうっ
です しっか
ね。
りステークホルダーに丁寧に向き合ったかとか、ここは結構そのうまくいった投資よりもある種、なんて言うんでしょう。差分が出るというか、ね、個性が出るとこのような気はしますね、本当に。
そうですね。いや、やっぱり、ここでどういうふうにせ、あの、行動と考えを一致させてできるかっていうのと、まあ、うまくいかなかったことに対して頭下げられるかっていうことじゃないですかね。
まあ、一番人っぽくなる瞬間かもしれないですね。そうい
そうう で
意味
す
では。
ね。なんかね、VC でそのリターンが出なかったことを、ああだこうだ言うっていうのは、まあ、そもそもその仕事分かってないっていうことだと思うし、で、そんなことをすると、VC、そんな今となって多くないと思うけど、リターンが出なかったにしても、それをどういうふうに総括するかとか説明する、ちゃんとして、起業家がね、だって株主に対する説明責任、それこそならなきゃいけないわけだし、そして自分なりにどういうふうに、形が、なんていうね、いろんな形で一旦の終わりをこう作っていくのかみたいなところ。まあ、撤退だったらまあ途上だからね。そこからリベンジリカバリーはもちろんやっていくんだけど。っていうのはね、やっぱりこう経営者にとっての、経営者のその後も関わってくるので、どうだろうな。まあそこをこう合わせ込んでいけるかどうかっていうのは、まあ生き方そのものになってきますかね。
そうですよね。
そ
な
こ
ん
で
か
合わないっていうこともね、ありますよ。だ
あ、
からう
そう
ち
で
ほ
す
ら、
ね。
途中でだってほら、うまくいった
確か
ケー
に。
スで逆に途中で降りたこともあったじゃん。
なんかそういう意味では結構連続的ですよね。なんか最初入ったら終わりっていうよりは、まさに追加投資もそうだし、まあ、僕らがエグジットするのが必ずしもいい悪いっていうよりは、その考え方の違いというか、バンドの解散みたいな感
そうで
じ
す
の
ね。
時
い
も
や、
結構あります
そう、
し、
ありましたよね。あった
音
と
楽
思
性
う。
の違いみたいな、まあ、ありますよね。その結果、
あり
そ
ま
の
す。
企業家新しいパートナーとうまくいってるケースももちろんあるし、逆に僕らが引き受けるケースも結構ありますよね、途中から。
そうそう。それはね、あった。まあ、いろいろあります。こんだけでも、エコシステムに、いろんなキャラクターがたくさん出てきて、今、ほら、ね、キャラも、こう、グラデーションもたくさんできてきてるから、いろんな組み合わせがあって、よしで、その、間口が広くなっていい環境になりましたよね。
本当ですね。投資家側の多様性も結構出てますから
そう
ね。
そうそう。だから、まあ、起業家側としてもやっぱりそこでいろんな、まさにバンド、どんなチームを組んで、どんな曲とか、どんなジャンルでどんな曲やって、どんな場所で、ね、こうやっていくのかっていうのは、本当こう、オプションが広がったような気がします。
なんかまあ合宿でよく二つやるじゃないですか。投資したけど、途中で、まあ、うまくいかなかったケースの振り返りも、まあ、まさにこの次の糧にせよのとこですけど、やったり、ただそれってその絶対的な失敗じゃなくて、まあ、ある種役割交代のケースもあるよね、って今、カリさんおっしゃってたことと、 思いますし、逆にあれもありますよね。投資できなかった失敗の振り返りも結構、投資家
ああ、
とし
そ
て
れは
は、
よくやってるね。
ね、よくやりますよね。だから、まあ、
うん、
それはちょっと
投
撤
資で
退
き
と
な
は
かっ
違う
た
け
失
ど。
敗。そうだね。それは VC としてのね。うん、VC としての、判断における、まあね、失敗というか、機会損失ですよね。
大損失ですね。
うん、それはなんか、ここで書いてる、ちょっとトーンが違って、目の前のと、こう、通り過ぎるのをそのままスルーしてしまったことなんてたくさんありすぎて、なんともですね。まあでもなん
そう
か
です
それ
ね。
はチームを組んでいる意味なんじゃないですか。いろんな
まあ、い
人
ろんな
が、
生き物
ね、
がい
パー
て。
トナーがいて、いろんな何をこう目の前に取ったのに対してタップするか人によって違うと思うんで、それがチームでポートフォリオみたいな形で組めてるといいんじゃないかなって
確かに。まあ、ちょっ
思っ
と撤
て
退
るんで
戦の
すけど。
話とはね、違う話、おっしゃる
うん、
通り
そうそうそうそう。機会
か
損
なっ
失も
て
しくは機
いう。
会をどう取っていくかっていう話ですかね。
なんかでも今振り返るとそういう意味では機会損失をどういうふうに捉えるかって12君的にはあんまりカバーしてないんですね。まあ。
ないない。機会損失捉えるかっていうのはないです、この中
な
に。
いってことですね。
そもそもないです。機会を取るという意思決定を、機会を探すところから始まってるんで、取らなかった機会に対する振り返り、あってもよかった、あってもいい、もちろんいいんだけど、それはないね。
まあでも入れるとしたらあんまり気にしすぎてても前に進めませんよっていう感じになるんですかね、そういうのね。
入れるとしたら、頭でいいと思ったことと、でも気持ち直感とか気持ちで前に進まないこととかが実際あると思うんで、その時どうするか。それは多分ファームによって違うんじゃない？人によっても
13
違
訓
う。
目で
僕
す
は
ね、
なん
これが。
か、気持ち的にはなんか、気持ちも入んないとなかなかうまくいかないんじゃないかな。と
そうで
思っ
すよ
てる派なんで
ね。
すけどね。
まあ、なの
共
で、
感できないと。
さっきの話じゃないですけど、その GCP の中にもいろんなキャラクターの投資担当者がいて、
そうですね。
まあ、一人と会わなかったからといって、その GCP さんが会わないっていうわけじゃなくて、結構いろんな、まあ、キャラも全然違いますし、全員と会ってもらうみたいなのが、もし起業家の方が聞いていらっしゃったら、やってもらってもいいんじゃないかなという感じ
そう
で、
で
ちょっ
す
と
ね。
13訓目に話がずれちゃいましたけど。
そうですね。そう。ただ、まあ、これはほら、キャピタリスト12君なんで、そもそもうちの社内、チーム向けに、
そうですね。
作ったもので、はい。経営者に対してはまた、お伝えしたいメッセージは、それこそね、もう一個できますよね。12とか、
12、15ぐ
20
らい
と
ありそう
か。
な気がしますね。
たくさんありそう。
わかりました。じゃあちょっと、カリさんの起業家向け15訓ができるという予
いや、
告
そ
を
れ、
持って。
福島さんが、それは作っていただいて、私はこちらで。
こ んな感じですかね。ありがとう
そう
ご
です
ざい
か
ま
ね。
す。
はい。
なので、まあ、撤退戦の中で、そういう意味ではね、中の項目、必ずっていうとことか、致命傷とか、全速力とか、中に散らばってるキーワードが、
そうですね。
結
まあ、
構意味深い
次
な
への
と。
糧にっていうのが一番じゃないですか。
そうですね。
すべての経験は次への糧になるし、するっていうことで。
まあ、あといろんな立場の違いがあるので、うまくそこを、リスペクトしましょうっていうことかなと、
うん、
いうふうに
そうで
思
す
いまし
ね。
た。
なんかいい感じで
いい感じ
まとまっ
で、ちょって
、
とまと
はい。
まって、あともう10、11、12、3つしかないですからね。あと残り
本
3
当だ
は。
ね。
あ
終盤、第
れ、
4コーナーは。
あれ、じゃあ、残り3GP が来るんでしょうか。この残りは。
全然わかんない。知らない。誰がいるんだろう。
そう
そう
です。
か
ちょっ
もよ、
と
で
じ
も
ゃあ、
ね。
ね、そうかもしれないですね。
うん、そうかもしれない。
ありがとうございます。
はい。
じゃあそんな感じで終わっていきます。
はい。
ありがとうござい
今日もありが
ま
とうございます
。
した。
ありがとうございました。